それではこの朝は、ひれ伏して神を拝むため、ひれ伏して神を拝むためという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはパウロが愛を追い求めること、また御霊の賜物として、特に預言することを熱心に求めようというのを見ました。威厳、これは異なる言葉ですね。異なる唇とか今日のところに出てきますが、人のこと、外国の言葉ということもできますね。であったり、またこの今この世で使われてない言葉ってもその威厳に含まれています。御使いの言葉とかっていうのを以前見ましたけれども、とにかくその威厳というものは神様に向かって話すゆえに自分の徳を高めます。その人の徳を高めます。まあ祈りと言っていいでしょうね。神様とお話しするので、徳を高めますが、預言は、人に向かって勧めと慰めを話すゆえに教会の徳を高めるのですと。それゆえに、もし教会の徳、全体キリストの体である教会の徳を高めるのでなければ、御霊の賜物が与えられているその本来の目的は失われてしまいますね。私がそれを受けて、私が何者かになったようにとかね、私がそれを賜物ギフトがあるって言って私が輝くと、そういうことじゃなくて、みんなのためにカマングッドって、皆の益となるためって以前のところに見ましたが、御霊の賜物は皆の益となるために、体が立て上げられるためにが目的ですから、もしそれでなければ、その与えられている理由がなくなってしまうわけですね。失われてしまう。御霊は私たちをキリストに似たものとするために、私たち信じる者の内側に与えられていますね。御霊はその内側に身を結んでください、結んでくださる。愛、喜び、平安、寛容ってこう、9つありましたけれども、その御霊の身を私たちのうちに結んでくださり、また愛と奉仕の技へと向かわせるためにその賜物を与えてくださるからですね。で、このことのために私たちは愛を追い求める。愛することがなければ必要ないわけです、ね、でも愛そうとするときに愛せなかったりとか、その愛したいんだけれども自分に力がないというかね、他の人のために、そういったことのために愛を求めますし、御霊の賜物を特に預言することを、他の人を高めるために、他の人のために預言することを私たちは求める。でさて、今日もその続きです、続きなわけですが、この予言ということと威厳については14章の終わりまで、つまり次回ですね、来週は合流礼拝なので、今月の24日まで続きます。で、今日のところで、今読んでいただいたところで、パウロは威厳は不信者のための印であり、予言は信者のための印であると言っていますが、皆さんこのその意味パッと一度読んで分かりますか？まあ、その前に実際には、信者のための印ではなく不信者のための印って、こう威厳と予言って言葉自体もね、似てますけれども、そこにさらに信者のための印とか不信者のための印とかって言って、ちょっとごっちゃになるのは私だけでしょうか。ちょっと分かりにくいなと思いました。というのも、まあ、説明が詳しくはないですね。今日は、まあ、私がカットして20から25節にしていますけれども、そこまでそのことについて説明はないからですね。でもすでに見てきたように、ボトムラインとしては、威厳は解き明かすものがなければ、それを解釈して説明するものがなければ教会の徳を高めず、でも予言はこう舌で明瞭な言葉を話すわけですから、私たちに分かる言葉で神様の御言葉を話すわけですから、予言は教会の徳を高めるということですね。まあ、これが全体のあれにもうずっと流れとしてあるわけです。で、そのことを言うにあたり、パウロはまず20節のことを言いますね。兄弟たち、ものの考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。この大人とは、アダルトではなくって、マチュアですね、成熟したものという意味です。 言うまでもなく、このことはすでにね、大人であるコリントの人々に語られていますよね。コリントの子供たちじゃないです。教会がそのサンデースクールで子供たちに向けてではなくて、この手紙は当然大人に向けて語られているので、また、物の考え方において、体の成長とかではなくて、物の考え方において、ね、大人でありなさいですから、この成熟さを意味するのは明らかですね。つまりイエス様を信じる神の子供として、神の子供ですから幼子のイメージがあるかもしれない、でも神の子供として成長しますけれども、子供として成熟したものとなりなさいということですね。パウロは今私たちはホノル教会の関牧師の霊的成熟を目指してという本を用いて、月に一度そこに集まれる方と共に分かち合いの時を持っていますが、私たちが神の子供として、最初生まれた時ね、ボーンナゲーンですけれども、生まれた時幼子なわけですね。ベイビーから始まって、成人していく。つまり、いよいよイエス様に、愛の人であるイエス様に似たものへと成長していくことは、父なる神様の御心ですね。御心。主の御霊。イエス様が、父なる神様がご自身の霊を私たち信じる者に与えてくださるのはそのためです。それによって私たちが変えられる。それによって私たちが成長していくためですね。でも皆さん、あなたはパウロがこのように言うように、考え方において大人ですか、皆さん。大人になりなさいって言うわけですけれども、ね、皆さん、あなたはいかがですか？考え、物の考え方において、皆さん、あなたは大人でしょうか？それとも幼子のようでしょうか。このところ私たちはこの愛と賜物について、ずっと 見ているわけですけれども、それらに対するこの考え方において子供であるとか大人であるとはどういうことですかね。まあ、表現にはいろいろ言い方があると思いますけれども、簡単に言うならば、子供は、この子供じゃない、人間の子供じゃない。まあ、私たちみんな自己中心ですからね。でも、まあ、霊的な意味にも、子供っていうのは、考え方に幼稚、子供っていうのは、自己中心的なもの。私が中心。要は、受けることを、私が受けることを考えているものであり、成熟した大人とは、神様中心。神様中心であり、隣人ですね、兄弟姉妹中心であるということができますね。つまり自分、その徳を高めるということで言うならば、自分の徳を高めることばっかりいつも考えているのは、考えにおいて子供であるわけで、ね、コリントの人たちはそうやって責められるわけですけれども、教会の徳を高めること、それが大人という、そこの違いということができるでしょうね。でパウロは21節22節これ続いていますから今見ますけれども、この21節22節においては、これはイザヤ書、旧約聖書イザヤ書28章の11節12節をパウロはそれを、ね、自由にもうバッチリその通りっていうよりも自由に引用してこう言っていますね。立法にこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども預言は不信者ではなく信者のための印です。ここですね、この両方言ってますけれども、この預言、この今のイザヤの預言の背景というのは、預言者イザヤが、イスラエル、特にこの南ユダですね、ユダの人々に対して彼らの不信仰を、信じない心、彼らの不信仰を異国の言葉、つまりアッシリア軍が攻めてきますよ、アッシリア軍の侵入によって警告しているというところですね。今は開きませんが、そのイザヤ書の28章の、その今は11節、12節、その前の8節、9節のところを見ると、そのところには、民の指導者たち、このユダヤの民の指導者たちが、イザヤの予言の言葉があまりに単純で幼稚であると彼をあざけていることが記されています。 これは注意を言ってるんですよ。イザヤがユダの言葉で、彼らに分かる言葉で彼らの不信仰を注意してるわけですけれども、主に立ち返れってこう言うわけだけれどもね、それがあまりにシンプルで、あまりに単純でね、幼稚だって言って、この指導者たちは聞き入れないわけです。その預言者をあざけてるわけですね。ですから、ここで言われるこの民とはイスラエル、もっと言うとユダの人たちのことですね。ユダの民のことです。ただそれによって彼らはなお主の言うことを聞き入れないということですから、異国の言葉によって、その後警告されても、イスラエルの民がなお不信仰を続けたように、今のこの時、パウロの時、この時異言が語られても、それは人々を信仰に導くものではないとパウロは言ってるわけです。わかります？もし、で、彼らは自分たちの言葉で語られたなら、主の言われることを聞き入れたと思います？もう今言いましたけれども、彼らはもうその前にイザヤを通して語られていたわけですよね。彼らは主の言葉を聞いていたにもかかわらず、主の言葉を受け入れず、またその後、アッシリア、異国の言葉ですね、で語られても、主の警告が語られても、まあ実際には語られるにとどまらないですよ。責められてあれですから大変なことになるわけですが、でも主の言葉を受け入れなかった。ですから主は彼らをなお、彼らはなお私の言うことを聞き入れないとイザヤを通して言われました。なおですから、すでに信じない、受け入れないし、それが語られても受け入れない。パウロはそのことを引用して、ここでこの異言というのは信者の印のためではなく、不信者のための印であるとこう言ったわけですね。もしイスラエルの人々をして、彼らがこの異なったした異国の言葉としての異言によって主への信仰に導かれたのであれば、最初は信じていない、でもアシリアが来て導かれたのであれば、異言というのを、他国の言葉というのは信者のための印と言えます。でも現実はユダの言葉であれ、異言であれ、主の言葉が語られても彼らはそれを聞き入れなかった。つまり言葉が問題ではなくって、ね、彼らのうちに、このイスラエルに関してですよ、彼らのうちに受け入れる心がなかったことが本当の問題なわけです。つまり彼らの心が問題でした。故にこの異言というのは不信者のための印ですよと、こうパウロは言うわけですね。でこの手紙が書かれた時、神様はすでにこのパウロという人を通して異邦人に福音を届けておられました。そしてコリントの人々を含む多くの異邦人がすでにイエス様を主と告白し、信者となっていたわけですね。で、御霊によらなければ誰も主と告白できないって見ましたけれども、もうすでに異邦人の中で救われた人たちがいました。でその事実ね、異邦人の人たちが救われてるっていう、彼らが攻めてくるわけじゃないですよ。じゃないんだけれども、この時にはもうその異邦人たちに救いがいってるわけですよね。で、ペテロなんかがコルネリオとね、そのイタリア隊の隊長のコルネリオのところに行って、精霊を受けた、異邦人も精霊を受けて彼らが異言を話し賛美したっていうのを聞いた、エルサレムの人たちだったと思いますが、彼らはあなたは異邦人のところに行ったってペテロを責めたわけですよね。でもまあペテロがそれ言って、いやいや、私たちが聖霊を受けたようにこの異邦人にも聖霊が与えられたんだからね、私なんかに何ができるのかって言って、でみんなそれでまあ収まったことは収まったわけなんですけれども、そういうことがありました。でこの時パウロの時にもね、その異邦人が救われているその事実は、それまで自国の言葉でキリストの証を聞いても信じなかった人々を信仰へと導き入れたのか。ね。ああ、こんなにたくさんの人たちがもう救われているとその事実をして、ね、他のユダヤ人たちは信じるようになったのかっていうと、不信仰な人たちはそのことによってもなお心を固くなにしたわけでしょ。で、その中にはと、その救われるために、イエス様を信じてるって言うんですよ。でも信じるだけでは不十分です。律法を遵守する、つまり律法を守り行うことで、ユダヤ人のようになる必要があると主張するユダヤ律法主義者たちもいました。 で、このことは私たちも気をつけないと。イエス様を信じて信仰によって救われるって言いながら、いや、でもクリスチャンとしてこうならないと、こういう行いをしないと、正しいあれをしなかったらっていう、そこに言ってしまうと、信仰、救いは信仰によるのではなくって、信仰プラス行い。私がどれだけ素晴らしくなるかっていうことになるので、恵みではなくなりますね。獲得するものであり、ギフトではなくなるわけですね。まあ、これ話し出すと尽きないので、この辺に終わりますが。ですから、威厳というのは、人々にを信仰に導くものではない。じゃあ、予言はどうなのか。それが神様の御心、神様の御心、その真理を語ることだと、もうすでに以前見ましたが、そのようにして予言がなされるならば、何が起こりますか？それに耳を傾ける人は、意味がわかりますよね。一応、よくわかる言葉ですからね。耳を傾ける人は、主イエスキリストを知り、このお方への信仰へと導かれる。つまり予言は人々を主の救いに導くためのものですね。ですから予言は信者のための印なわけです。もちろんそれによって不信仰なもの、信じない人たちも明らかにされます。でも予言を語るっていうのは、ね、自分の徳を高めるんじゃなくて人々に語るわけですから、ね、もうそれは本来の目的。不信者の人を明らかにするんじゃなくて、この予言の言葉を持ってキリストを述べ伝えることで、この彼らが救われるためですよね。繰り返しますが、予言は神の知恵であり、私たちの賢さじゃなくて、人間の賢さでは神には届かない。でも神様の知恵、神様が掲示された知恵として、また神の力としてのキリストを予言は語る、証しするゆえに、それを聞く者をイエス様への信仰へと導く者、それゆえに信者のための印だっていうわけですね。23節25節のところですから、もし教会全体が一箇所に集まって皆が、異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょう、言わないでしょうか。しかし、もし皆が予言をするなら、信者でない者や、初心の者が入ってきた時、その人は皆の心、皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。もし教会全体が一箇所に集まってですから、パウロは教会の集まりのことを言ってますね。つまり行動、公のこの礼拝における状況について語っています。ですから、それ以外での集まってないところ、その時の異言を話すことを禁じているのではありません。異言がダメだって言ってるんだ。もう異言してる時に誰かに見られたら終わりだって、そういう話をしてるんだ。教会が集まる時に、公の礼拝のところでの異言の話を、異言と予言のことを言ってますね。ですから、そのことは禁じているのではないので注意が必要ですが、で、教会全体の集まりとは当然誰が対象ですか？クリスチャンが対象なわけですよね。信仰者が前提としてあるわけですけれども、ただこれまで見てきたようにね、パウロは他のね、信仰の弱い人たちがね、あなたのね、偶像に捧げた肉を食べるのとか、偶像の神殿に行ってる足を運んでそういうのを見てつまずくね、その人が、いや、これは偶像に捧げた肉ですよってそうやって言った場合に、つまずきが起こるのが分かっていながらそれをするならば、それは罪ですよ。でもそれを、いやいや、別に偶像に捧げた肉であっても普通の肉と変わらない、偶像は存在していないんだからって言って、そういうつまずきが起こらない状態で食べるのは、市場に行ってこれは偶像に捧げたんですかって、いちいちそういうことは調べずにね、神様に感謝して食べなさいって言ったわけですよね。でもそこに常に信仰の弱い人たちね、こうしたら自分の、心が汚れるんではないか、そういった人たちのことをパウロは気にしてるわけですよね。 ですからここでもその初心の者やまだ救われてない者としてのこの求道者たち、全く興味がない人は教会には来ないので、ただその不信者って言った時にそういう人たちのことではないと思うんですが、仮にその人たちを含めたとしても、ね、パウロはその配慮をするわけです。彼らに救いが必要だからですね。そのためにパウロはその旅をして宣教してたわけですからね。でパウロは彼らのことを例に挙げて、その自分たちがね、みんな教会で集まっている時に彼らが来た場合にって言って、その人たちへのこの愛の配慮を示すわけです。でも皆さんここで考えている、でもどうでしょう皆さん、初心の者、初心の人やまた信者でない人が礼拝に来た時に、皆さんはどんなことを気にかけますか？どんなことをこう心にかけて愛の配慮って言った時にどういうことをこう思い浮かべますか？パウロがここで言うように、異言のことや予言が思い浮かぶという人います？新しい人が来てね、わかります？その異言や予言のことを考える人、どうしたらね、当然どうして どのようにしてウェルカムしたらいいのかって、そういうことはありますよね。どうして どのようにして礼拝後も一緒に交わりを持ってね、お互いを知ることができる、いろんなことがあるわけですが、ここでパウロが言ってるそういうことではない。初心の者や、ね、不信者の人たちが来たらこういうお世話をしなさい、グリーターをちゃんと立てて、ね、こういうちゃんと立ててきちっと、こうして次はこうしてああしてで、こうやっておもてなししなさい、ね、日本ではおもてなしという言葉はあれですけれども、そういうふうにおもてなしのことを言ってます。異言や予言のことを言ってますよね。例えば誰かが突然ね、皆さん誰かが突然異言を話し出したらどうしようって考えたりしますか？あ、今日は新しい人がいる、まだ信仰を持ってない人がいる、誰かが急に礼拝で異言を話し出したらどうしようって心配になる方いますか？また牧師が、まあ、日本の教会に限ってですね、まだそうでないグループもありますから、ただここのグループに限ってはそういうことはまずないと思うんですけれども、でも威厳が悪いわけではないですからね、公の場、礼拝の場においてのこので解き明かす者がいない場合に限ってですけれども、でもまたどうでしょう、牧師が愛や祝福、もう当然ですよね、神様は愛のお方ですから、私たちを祝福してくださるお方ですから、そうなんだけれども、罪と裁きについてね、あ、今日は新しい人たちが来てるのに、ね、まだ信じてない人がいるのに、牧師がもうね、講談から罪、全ての人はあなたは罪人だ、ね、裁き地獄ですよって、まあ、当然今の時代はそういうことを、ね、言う教会はたくさんありますよ。でもさらに多いところは、プロスペリティゴスポーですね、繁栄のその、福音といっていいことだけを言う、でそうやってたくさん人を集めてる教会もあるわけですが、それが果たしてこの聖書から、聖書がそうやって言ってるかっていうと危険なので注意しなくてはいけないんですが、でもどうですか、そのようにして、あ、牧師がそういうことを語った、そんなこと言ってほしくなかったのに、そうしたらオフェンドするじゃないかって考えることはありますか？愛は礼儀に反することをせずですから、初心の人や信者でない人に限らず、私たちは全ての人に対して当然、礼儀に反する、人としてね、人として礼儀に反することはしてはいけない。注意してても誤解されることはいくらでもありますから、まあその辺を言い出したらキリがないわけですが、少なくとも私たちは全ての人に関して対して平和を追い求めなさいと主はおっしゃってますので、そういう意味において、ですけれども、でももし私たちが教会が共に集まるその本来の理由、目的を忘れて、あ、他の新しい人が来た、その未信者の人たちが来たって言って人々を受け入れることだけに、そのことは大事ですよ、でもそのことばっかりに焦点を当てて本来の目的を失うならば、礼拝を礼拝でなくす、神様の御言葉に水を薄めて、ね、福音を、その緩めてしまうというか、真理は全部語られて、全部は一回には語れないですよ、でもその真理の半分だけ、都合の悪いところは抜いてここだけを語るって言ったら、それは真理ではなくなるわけですよね、偽りになる、 従順と一緒ですね。従うっていうのも全く従順、従って従順であって、ここだけ従うけど ここは従わないっていうのは不従順なわけですね。まあ、そういったことも含めて、教会は、その本来の目的を失ってはいけない。では皆さん、私たち教会が集まる理由は何ですか？何でしょう？なぜ私たちここに、建物が教会ではないですからね。私たちクリスチャンがね、教会なわけです。生徒の交わりが教会だって、私たち告白するわけですけれども、なぜ私たちは共に集まるんですか？一緒にご飯を食べるためですか？食事は大事ですよ、食べるなっていうことではね。でもそれがメインですか？ポトラックの日は来ます。毎月1週目が基本そうですけれどもね、そのためですか？それともまあね、まあ言っても人数そこまでいないわけですけれども、まあでもね、まあ何人かは気の合う人がいるだろうね、気の合う仲間と楽しい時間を過ごすこと、それがあなたが教会に集まる、共にクリスチャンたちと集まるその理由でしょうか？11章で見ましたね。私たちが共に集まる理由、それは主の晩餐に預かるため。いや、主の晩餐ご飯食べるんじゃないか、そういうことではない。主の晩餐に預かるため、それによって主の晩餐ね、裂かれた体であるパンと流された血、この主の晩餐に預かるため、それによって主が再び来られるまで主の死を告げ知らせるため、もう私はもう救われたからイエス様の死はどうでもいいではなくって、私たちイエス様が来られて救いが完成するまではずっとこの主の死を告げ知らせるわけですよね。何も語ることをせず、ただパンを食べてね、ブドウ液を飲むならば、それが主の死を告げ知らせることになります？何も誰も意味を教えてくれない。でもクリスチャンが集まって、ただパンとブドウ液を飲んでって言って、でそれで、いやいや、私たち主の死を告げ知らせるんですって言って何も語らなかったらどうです？伝わらないですよね。それが何を意味しているのか、つまりパンと杯が十字架で裂かれたイエス様の体と血、流された血を象徴することを私たちは語らなくてはいけない。主のその身代わりの死、贖いの死によってこの方を救い主と信じ、主の体と血に預かる者は皆罪許され、神の子供とされ、永遠の命を持つっていうことを私たちは語らなくてはいけない。知ってるから知ってるだろうっていう前提ではなくって、このことを私たち自分にもリマインドしなかったら、私たち忘れ、知ってますよ、そのインフォメーションとしては知ってる、でもここに生かされているか、許されたものとして、神の子供として、永遠の命があるものとして私たち生かされているかどうか、大きいですよね。15章になるとこの福音とは何かで復活っていうことが書かれていますが、もし私たちが復活、永遠の命を希望として持っていなかったら、要はこの世が全てです。この世が全て。今私がこれすることね、願うこと全てにおいてこの世が全て。でも私たちは皆年を重ね、病を経験し、もういつかは分からない。何歳までって言うとまだほっとするかもしれないけれども、突然の宣告ですよね、病なんかは。って言っていくときに、ああ希望がない、ね、聖書はそう言ってるけど私にはそう信じる信仰がないでは、まあトゥーレイトではないですよ。でもそうならないように、でもいつ来てもいいように、また自分のことだけで命を失うっていうことではなくて、他の人のために進んでそれを捧げても大丈夫、次の瞬間はイエス様の前に出てね、もう栄光の中に包まれる。で本当にその信仰があったら、私たちはこの世での生き方は大いに変わってくるわけですよね。またちょっとそれだの戻しますけれども、ですから教会では人々が理解できない言葉としての異言ではなく、予言が語られなくてはいけません。それによって良い知らせ、グッドニュース、福音としてのこのキリストが、神のキリストが語られなくてはいけない。主が語られるところでは、主が来られた、この世に来られた理由、来月クリスマスですけれども、イエス様生まれたねーって言って、可愛いねーってね、自分の孫であり、ね、子供であって、可愛い、嬉しい、それで終わるわけですけれども、でもイエス様が来られたらそれで終わらないでしょ？ああ、よかった、救い主誕生してよかったでは終わらないわけです。なぜ主が来られたのか。 つまりイエス様のその十字架の死と復活が語られるわけです。で、復活を語るためには、蘇られたを語られるためには死が語られなければならず、主の死を語るのに十字架は避けられない。そして主の十字架が実に私たちのため、あなたのため、その罪人のである私たちのためであったゆえに、予言をするとき、主の十字架復活を語るときに当然罪は示されるわけです。過去の罪じゃないですよ。自分勝手な私、神様信じますって言ってるのに、もうその瞬間から他のこと考えて、ね、他のものを神として、でも信じてますって言って、この二重生活のようなことを、まあイスラエルの民を見たらそうなわけですよね。で、私たちも結局偶像礼拝者なわけです。それを認めるかどうかなんです。信じて救われたっていうね、あまりにそれが強い人に限ってね、今の自分の罪、自己中心性を責められるともう怒ってしまうっていう人は少なくない。それは普段から自分の小ささを触れてないからですよね。十字架の前に出てないので、もう私は大丈夫なもの、救われたから、他に救いが必要な人はね、あの人たちまだ信じてないからって、そういうことは言えても、いや私はこんなつまらないものです。パウロが終わりに、だんだん時間とともに、私は罪人の頭です、それまでは私は使徒の、ね、他の弟子たちの中で、ね、あの偉いもの、ね、そのこの十二使徒の彼らの中で私は小さいですって言ってたのが、その次の時にはもう全てのクリスチャンの中で私は小さいです、でやがては罪人の中の頭だって言った時には、彼の中にはその罪人の自覚っていうのをどんどんどんどん深めていったんでしょ。罪を犯し続けたんじゃないですよ。この清いお方の前に出れば出るほど、そんなこんな私たち、私のためにもう全てご存知で、命を捨てて諦めず、さらに恵みを注いで導いてくださる、この方を知れば知るほど、ああ私はつまらないものだって自覚を深めていった。これがクリスチャンの成長の過程なわけです。当然そのようにして私たちは罪を示される予言によって、でそれを聞く者を裁き、神様と本人以外には実際には知らないわけですよね。私たちはいくらでも外側を装っていい人になれる、でも心の中の計りごとさえも、そのことまでも予言は、神の御言は私たちの心の秘密までもあらわにしますと。もし予言の目的が罪を示すだけであるならば、そこには何の希望がないわけですよね。ね、こうやって言ってきましたが、予言が人の罪を示すだけだったら、自分は責められて、嫌だって、そのうち教会には来たくない、予言語られるならばもう私はやっていけないから、もうそのことを忘れて、ケセラセラって自分のね歩みを求めたらいい。そこに希望が与えられないのであれば、決して、福音ではない、良い知らせではないわけですよね。でも私たちの主は、その罪をご自分が代わりに負うために来てくださった。私たち罪人のその罪をご自分が代わりに負うために来てくださった。主は全く罪のないお方でありながら、私たちの罪をその身に負うことで、罪人の代表となり、十字架にかかり、神様から代わりに裁かれてくださった。もうこれは預言者イザヤが、もうイエス様が生まれる700年前にそのことを53章で語っていますね。まるで彼は十字架の下でイエス様を見たかのように予言しています。そしてイエス様はその通りに、罪のないお方が罪人として私たちの代わりに裁かれてくださった。それによってご自身を、ご自分を罪からの救い主と信じるすべての人に、主は罪の許しとしての救いの道 を備えてくださったわけです。でもそれで話は終わらない。十字架の死後、イエス様は3日目によみがえられることで、ご自分を信じる者に、すべての者に永遠の命を与えてくださっています。もうこれ毎週語っています。今も何度か語りましたけれども、そしてその命を持って私たちを神の子供とし、天の御国を相続する特権を約束しておられます。で、この神の子供とされる、してでなければ、天のお父様のこの財産、この祝福は相続できませんからね。 他人の子が突然現れて、ね、いや神、私を子供にしてくださいって、相続分けてくださいって無理でしょ、この世でも人間の世界でも。我が子がそうやって、ね、相続するわけじゃないですか。神様のこの天の祝福は神の子供とされた者に与えられる、それは特権ですね。ですから預言によってキリストの福音が語られ、罪が示され、裁かれ、心の秘密が明らかにあらわにされることは決して悪いことではない。私たちにとって嫌なことですよ。あなた罪人だって言われてオフェンドされない人はいないでしょ。いや、あなたよりマシって言って、もう指の差し合いでずっとそれで終わるわけじゃないですか。人に言われたと思うとね。でも御言葉がそう言って、絶対的に正しいお方がそのようにおっしゃるわけですが、でもそのようにして聖霊を通して神様の助けをいただいて御言葉を通して罪が示されるならば、それは決して悪いことではない。なぜならば、その自分の罪が分かるなら、自分が罪人であることが分かるなら、いかに自己中心に自分を神のように考えている、そのようなものであることが分かるならば、私たちはそれによって主の十字架の意味、なぜイエス様が十字架にかかられる必要があったのか、イエス様の十字架が、ああ私を許すためだったんだ、私のためだったんだ、その救いが分かるようになる。そのようにして神様が確かにね、まだこれ初めて信じた人ならば、あなた方の中に、異言を話す教会の中に、あなた確かに神様がおられる。また私たちで言うな、すでに信じているもので言うならば、ああ神様はおられると言ってひれ伏して神を拝むようになるわけですよね。ですからこの人々の救いのために預言は語られる必要がある。黙ってしまってはいけない。語られる必要があります。じゃあどうですか？もう教会に来たら牧師が語ってるからいいじゃないか。ね、次のとこ見ても2人か3人の人が語って言ってるからいいじゃないか。でも23節以降を見ると、パウロは皆っていうこと、オールですね、英語のオール、皆という言葉を繰り返してますね。皆。皆が予言するなら、皆のものによって罪を示されます、皆に裁かれて、皆皆皆って続けてますね。異言を含めると、まあ、4つ続けてるわけですが、これは教会で皆が一度に予言するということではありません。みんなが一斉に予言しなさいということではない。そのことはこの続きのところで記されているので、また次回見ることにしますが、でも皆さんに問いたいのは、なぜパウロはそのように皆が予言するなら、皆のものによって罪を示され、皆に裁かれって言うんでしょう。そのことを強調するんでしょうか。それは皆、教会に集まる者が皆、同じ主への信仰に立つということではないですか。皆がこのお方を信じているということではないですか。というのも私たちは男性と女性、ね、また立場や役割の違いはあれど、皆イエス様への信仰に立つ、ね、イエス様を救い主と信じることで、このお方の死と復活に預かる洗礼を受け、また十字架で裂かれた主の体、主の流された主の血とに預かることで、イエス様と一つ主の御霊を飲むものとされているわけですよね。イエス様と私プラスイエス様じゃなくて、イエス様がうちにおられ、信じた者のうちに住んでおられる、私はこの方と共に死んで、この方と共によみがえった、でまたそのことを覚えるためにイエス様私のために体を裂かれ血を流してくださったって言って覚えて、私たちはイエス様と一つだって言うわけですよね。それをもって私たちは信仰者クリスチャンというわけですが、でもそうであるならば、この方を、この救い主を証しすること、この方の福音を述べ伝えること、つまり予言することは極めて自然のことじゃないです。当然のこと。教会の集まりでないと証しができない、奉仕ができないではなくて、自分が今置かれているところ、そこが主によって使わされた宣教地です。海外に行かないと宣教できないんじゃなくて、ね、それは大事ですよ。短期ミッションは大事ですよ。でも私たちはその自分が置かれてそこは宣教地であるゆえに、私たちは皆そのところで 予言するべきではないですか。予言という言葉がちょっとね、あれ慣れないのであれですが、そこでキリストを証しするんじゃないですか。福音を語るべきではないですか。不信仰なイスラエルの民、ね、信じなかった、牛を受け入れなかったイスラエルの民は、イザヤ、預言者イザヤがね、主の言葉を語った時に、ね、最初の方で見ました。それは単純で幼稚だとあざけったわけですよね。わかります？難しいからわからないって言ったんじゃなくて、そんなことないってね。彼らは聞いてて意味がわかるんだけれども、大丈夫だよ。まだ滅びは来ない。ヤッシリア来ない。ね、大丈夫。私たちは主に受け入れられてる。実際には預言者を通してね、あなたは不信仰ですよ。ね、イエス様、主に立ち返りなさいって言われてんのに、意味わかってるんですよ。でもあまりに単純で、幼稚だとあざけったわけですよね。ですが、私たちが十字架の言葉を語るときどうですか？それは複雑である必要はないですよね。皆さん、もうまだ今日初めて聞いたっていう方以外は、十字架の言葉はイエス様のこと、福音、この十字架は難しくないでしょ。複雑である必要はないわけです。なぜならば、主を受け入れない不信心なものは、どのような言葉であってもそれを愚かだと思う。それはこの人たちがダメだっていうことじゃないですよ。私たちもそういう面があるので、福音は語り続けないといけない。でも、それがね、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、こう言ったらわかるんじゃないかじゃなくって、複雑にする必要はない。私たちが罪人、神様がおられ、私たちが罪人で、この私たちのためにイエス様は死んでくださった。ね、もう単純すぎて、でもそれがわからないと思うから伝えないわけでしょ。でもパウロはこう言いましたよね。一章のところ前に出ます。一章の、17節18節。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かなものです。でも救いを受ける私たちには実に神の力です。皆さん、このことを信じておられますか？もし私たちが十字架を見上げて、そこに救いがない、本当にイエス様が救い主だって信じてなければ、当然愚かだと言わなかったとしても、信じていなければそれを伝えるのは恥ずかしいことでしょう。ここに力を得てなかったら当然語らないわけでしょう。言葉の問題じゃない、知ってるか知らない、その情報とかね、方法のことじゃない、あなたが信じてるかどうか。本当に神様のこの子を信じる、救われる者には、十字架の言葉は神の力だ、ね、私たちが予言することを熱心に求める、このことを語るのを、ね、熱心に求め、また実際に祈りと御言葉を持って予言する理由はここにあるわけです。できるからではないんです。これできるからこう言ってって言って、あ、じゃあ人が救われるよって言って、こんだけイベントしたらもうその通りこうやってなっていくよって、そういうことではない。私たち主を愛する者、信じる者が本当にそれを信じて語っていくときに、愚かだと思う人はどこまでも愚かだと思う。でも主はそのね、信じる心のある人、ね、主の選ばれた人には、主が聖霊を通して語って心を開いてくださることで分かるようにされるわけでしょ。で、皆さんもそうじゃないですか。なぜ信じてますどんな理屈で、どんなすごい方法で信じました。ある物理学者っていうか、そのね、物理学者の先生、方だと思いますが、その人はね、ゴリラの前で、ゴリラを見てて、あ、神様おられるって信じたっていうわけですよ。理由は私そこまで知らないですよ。でも神様がおられるっていうことをね。 でそれがイエス様とすぐつながってどうこうって今は言ってないですよ。私が言ってるのは、だからパウロがこうしてああして人間のね知恵、特にギリシャ人相手ですから知恵哲学でこうしたらああしたらこう言って納得いってどうって言うかもしれない。でもそれで人は救われない。ただ神様の憐れみですよ、神様の力ですよ。ですから信じる私たちにとって、ここを信じてる私たちは、それを信じて私たちはキリストの十字架が虚しくならないようにキリストを語る、この福音、聖書を通して神様はご自身がおられ、本当に私たちは罪人を憐れんで救ってくださるということを信じるゆえに、私たちはそのことを語る。助けが必要なので祈る、御言葉を求めるね、それによって私たち自身もそうなんですが、人々が神の力としてのイエス様を知り、この方を信じてひれ伏して神様を拝むようになるためですよね。この救いのために私たちは、自分自身にもそうですよ、日々自分に対して、また隣人、他の人に向かって予言すること、福音を語ることが必要。主の前にへりくだって出させていただこうではありませんか。お祈りしましょう。